最近、いわゆるブラック企業っていうのが社会から猛烈な非難を浴びてどんどん淘汰されているじゃないですか。
ええ、そうですね。
残業なんかも厳しく制限されて、上司は部下を絶対に怒らないみたいな。
はいはい。
なんかもう社員をお客様みたいに丁寧に扱う、いわゆる緩い会社っていうのが今爆発的に増えているんですよね。
増えてますね。過労で人が倒れるような理不尽な職場が減るっていうこと自体は間違いなく素晴らしい進歩なんですが。
ええ、絶対に良いことのはずなんです。でもここね、非常に奇妙というか逆説的な現象が起きていて。
あんなに居心地が良くて快適なはずの緩い会社から、優秀な若手とか中堅社員がまるで逃げ出すみたいに次々と辞めていくっていう現象ですよね。
そうなんです。なんでそんなに快適で優しい会社なのにって思いますよね。
普通はそう思いますよ。
でも実は彼らの中には、このままこの会社にいたら自分は成長できないんじゃないかとか、いざという時他手では全く通用しない人間になってしまうんじゃないかっていう強烈な焦燥感とか恐怖があるんですよ。
なるほど。会社から優しくされたことで逆に将来への不安が爆発しているわけですね。
ええ。
つまりその快適さがプロフェッショナルとしての生存本能を脅かしていると。非常に現代的でかつ複雑な組織の病理と言えますね。
よし、じゃあこれを紐解いてみようか。今日の深掘りなミッションは、現代の企業が直面している、なぜあんなに優しくしたのに優秀な人が突然辞めてしまうのかっていう謎を解明することです。
はい。
今日手がかりにする情報源は、産業医であり MBA も取得されている上村信夫さんの著書、辞める人、ぶら下がる人、潰れる人に基づく分析記事と読書メモです。
まず大前提として、私たちが普段目にしている退職理由っていうものは、実は氷山の一角に過ぎないっていう事実から始める必要がありますね。
氷山の一角ですか？
はい。退職面談で社員が口にする給料への不満とか人間関係のトラブルっていうのは、あくまで最後に溢れ出た表面的な現象なんですよ。
なるほど。じゃあ本当の引き金は別にあると。
そうなんです。上浦氏はその奥底で静かに進行しているマイナス感情の蓄積こそが離職の真のメカニズムだと指摘しているんです。
マイナス感情の蓄積、つまり単にあの上司がムカつくみたいな一時的な不満じゃなくて、日々の業務の中でじわじわと溜まっていく不安とか虚しさとか徒労感、あるいはどうせこの会社は変わらないっていう諦めのような、もっと根深くてドロドロとした心理状態のことですよね。
その通りです。そしてそのマイナス感情を発生させる根源的な要素として、上村氏は個人活性化の3要素というモデルを提示しています。
3要素。
ええ。それが1つ目が働きがい、2つ目が働きやすさ、そして3つ目が心身のコンディション。この3つです。
働きがい、働きやすさ、コンディションですね。
はい。ここで興味深いのはですね、これら3つの要素が独立して存在しているわけじゃないっていうことなんです。
と言いますと、
互いに密接に絡み合いながら、まるでドミノ倒しのようにマイナス感情を増幅させていく構造になっているんですよ。例えば、慢性的な人手不足で業務過多になって、働きやすさが崩壊したとしますよね。
はいはい。そうなると当然、睡眠不足とかストレスで心身のコンディションが悪化しますよね。
ええ。そしてコンディションが最悪な状態で、クリエイティブなアイデアなんて浮かむはずもありませんし、ミスも連発してしまう。
ああ、なるほど。
結果として仕事の成果が出なくなって、最終的には働きがいまでが根こそぎ奪われていくわけです。
完全に悪循環ですね。
だから企業側は、自社において最初にどのドミノが倒れてマイナス感情を生み出しているのか、そのメカニズムを特定しなきゃいけないんです。
あ、ちょっと待って。メカニズムの特定が重要なのはわかるんですけど、企業側からすれば、とりあえず優秀な人に辞められなければいいわけですよね。
まあ極論を言えばそうですね。
だったら難しいことは置いておいて、とにかく働きやすさを猛烈にアピールして、プラスの感情でマイナス感情を上書きすればいいんじゃないですか？
と言いますと、
例えば給料を一気に 20% 上げるとか、オフィスにおしゃれな無料のカフェを作るとか、リモートワークを完全に自由にするとか、人間って結構現金な生き物だから、快適さとかお金を与えられれば、多少の成長不安なんて我慢しちゃうんじゃないのって思うんですが。
ああ、なるほど。確かに一時的な引き止めにはなるかもしれません。でも、長期的には全く効果が見込めないどころか、むしろ状況を悪化させる危険性すらあるんですよ。
そうなんですか？お金や快適さじゃ将来への不安は消せないんですか？
ええ、消せません。なぜならそれは根本的な原因療法じゃなくて単なる対症療法に過ぎないからです。
対症療法。
はい。マイナス感情の発生源、 つまり成長できないことへの恐怖っていうものを放置したまま、別のプラスの感情だけを上乗せしようとするのは、本質的な解決から目をそらしているだけなんですよね。
なるほど。それって例えるなら、口の中に巨大な虫歯があるのに、歯医者で根本的な治療をしないまま痛み止めだけを飲んで、さらに元気を出そうって甘くて美味しいケーキを食べさせられ続けているようなものですね。
素晴らしい。非常に的確なアナロジーです。
ケーキを食べた瞬間は、美味しいとか嬉しいってプラスの感情になるかもしれない。でも、虫歯っていうマイナス感情の根源は全く治療されていないから、数時間後にはもっとひどい激痛に襲われるし、最悪の場合は歯を抜かざるを得なくなっちゃう。
まさにその通りで、マイナス感情の蓄積メカニズムを把握して断ち切るっていう虫歯の治療をしない限り、いくら表面的なプラスの施策っていう甘いケーキを与えても、最終的に社員は組織を見限って離れていってしまうんです。
ケーキを配るだけで、うちの会社は社員を大切にしているって満足している経営陣、結構いそうですよね。
ええ、少なくないと思います。
さて、ここからが本当に面白いところなんだけど、この3つの要素のどれが破壊されて、マイナス感情が爆発するかによって、人が辞めていくパターンが全く違う形で現れるんですよね。みんなが同じ理由で辞めるわけじゃないっていう。
はい。上村氏は離職のタイプを大きく3つに分類しています。
教えてください。
1つ目は、主として働きがいが損なわれることで生じる積極的離職。
積極的離職。これは、もっと挑戦したいのにできないみたいな前向きな理由での退職ですね。
その通りです。そして2つ目は、働きやすさが失われることによる消極的離職。
はい。
最後に3つ目が、心身のコンディションが悪化して限界を迎える離脱となります。
同じ辞めるでも背景にあるメカニズムが全然違うわけだ。でもどうして人によってある人は働きがいが損なわれて辞めて、別の人は働きやすさが損なわれて辞めるんでしょうか。同じ緩い会社にいても反応がバラバラですよね。
それはですね、個人の労働価値観が根本的に違うからです。人はそれぞれ仕事や会社に対して全く異なるものを求めているんですよ。
労働価値観。ここで登場するのが、経営学者であり心理学者のドナルド・スーパーが提唱した14の労働価値ですね。
ええ、そうです。
これは、人が仕事をする上で何を一番大切にしているかという価値観の分類です。今この深掘りを聞いているあなたも、自分がどれに当てはまるか少し想像しながら聞いてみてくださいね。
14個すべてを細かく解説するのを避けますが、いくつか直徴的なものをピックアップしてみましょうか。
そうですね。例えば達成。これは、良い成果を出して目に見える手応えを得たいという欲求ですね。
はい。
それからライフスタイル。仕事と生活のバランスを完璧に保ち、自分の時間を何より大切にしたい。あとは経済的報酬。とにかく高い給料と経済的安定が欲しい。ちょっと変わったところだと冒険性とか危険性。ワクワクするようなリスクのある新しい挑戦がしたい。なんていう価値観もありますね。
これをですね、広い視野で捉え直してみると、非常に面白い構造が見えてくるんです。人によって仕事に求める価値の優先順位が全く異なるからこそ、同じ緩い会社という職場環境でも受け取り方が天と地ほど変わるんですよ。
つまり、冒険性とか達成を労働価値のトップに置いている血気盛んな若手社員にとって、残業ゼロで絶対に怒られない、でも挑戦の機会も与えられない緩い会社っていうのは、まさに働きがいを根こそぎ奪われる地獄だっていうことですね。
地獄です。だからこそ彼らは成長を求めて積極的離職を選ぶわけです。
なるほど。
一方で、ライフスタイルや勤務環境を最優先している社員にとってはどうでしょうか。
全く逆になりますよね。
はい。同じ緩い会社が自分の趣味や家族との時間を確保できる天国になるんです。しかしもしその会社が業績悪化などで急にハードワークを強要し始めたら、彼らは働きやすさが奪われたと感じて消極的離職を選ぶわけです。
ああ、なるほど。人によって大事にしている14の労働価値のどれかが決定的に傷つけられた時、初めてマイナス感情のドミノが倒れ始めるんだ。
そういうことです。
同じ出来事でも、ある人にはノーダメージで、別の人には致命傷になる。
ええ。だからこそ企業が直面する最も厄介で残酷な現実に突き当たるんです。
つまりこれってどういうことなのって話ですよね。経営陣がどんなに頑張っても全員を同時にハッピーにする魔法の杖なんて存在しないってことですか？離職防止の魔法の杖はないという背景についてもう少し教えてもらえますか？
はい。価値観がこれほど多様に混在している以上、全社員に一律で効く離職防止の特効薬は不可能です。それどころか、ある層への対策が 別の層にとっては離職の引き金になるという逆効果すら生み出してしまうんですよ。
逆効果、それは怖いですね。
上村氏は社内の人材を大きく立ち上がり人材、次期中核人材、中核人材の3つのフェーズに分けていて、それぞれに対するアプローチは全く異なると説明しています。
そこすごく重要なので少し深掘りしましょう。まず新入社員や若手を中心とした立ち上がり人材、彼らはまだ仕事の右も左もわからない状態だから重視しがちな労働価値は環境やライフスタイルによることが多いですよね。
ええ、そうです。彼らに対してはまずは業務負荷の軽減とか人間関係のサポートといった働きやすさからのアプローチが有効です。そして何よりお手本となる次期中核人材のロールモデルを複数社内に作ってみせることが重要になりますね。
なるほど。でも問題は次ですよね。組織の未来を担うエース候補の次期中核人材、彼らは仕事にも慣れてきて能力活用とか達成、自立性といった価値観を強く求めるようになる。
そうなんです。彼らにはやりがいを感じられる機会創出が必要です。権限を与えて少し背伸びした挑戦をさせる。しかしここでさっきの魔法の杖はないというジレンマが発生するんですよ。
どういうことですか？
会社が立ち上がり人材の離職を防ぐために過保護なまでに緩い環境を作ってしまうと、次期中核人材を物足りなさを感じて達成感や冒険性を求めて辞めてしまうんです。
うわー、完全にあちらを立てればこちらが立たずですね。新人を守ろうとするとエース候補が逃げる。じゃあすでに組織の屋台骨としてバリバリ成果を出しているトップ層、中核人材への対策はどうなるんですか？彼らこそ絶対に辞められちゃ困るそうですよね。
結論から言うとですね、この中核人材の積極的離職を予防して引き止めることは極めて困難です。
え、ちょっと待って、それって経営者からしたら絶望的じゃないですか。一番辞めてほしくないトップ層を引き止める方法がないってこと。
残念ながら特効薬はありません。なぜなら彼らが保有する労働価値観は本当に千差万別で、なおかつ自らの価値観に沿って生きる強さをすでに備えているからです。
自分の軸が明確ってことですね。
ええ、彼らは自分の軸が明確なので、会社側が小手先の給与アップや制度変更の対策を打ったところで、無理に今の組織に自分の価値観を曲げてまで合わせようとは思わないんですよ。
なるほど。だから全社一律の人事施策がことごとく失敗するんですね。
そういうことです。
全員のモチベーションを上げようとして、全社員向けの研修をやっても、次期中核人材には響くかもしれないけど、中核人材には時間の無駄って冷ややかに見られて、立ち上がり人材にはプレッシャーだって怯えられる。
まさに。さらに言えば、ただ会社に居座っているだけのぶら下がり人材に対しては、無理にモチベーションを上げようと引き止めるんじゃなくて、むしろ穏やかな退職を促す。つまり新陳代謝を図ることが組織にとっての正解になるケースすらあります。
ぶら下がっている人にまで働きやすさっていうケーキを提供し続けたら、ますます甘い汁を吸ってぶら下がっちゃいますもんね。
ええ、そして私たちがもっと見逃してはならないのが、普通の人材として埋もれてしまっているそうなんです。
普通の人材ですか？
はい、実は非常に優秀なポテンシャルを持っているのに、上司との相性とか不適切な配置など悪い職場環境のせいでマイナス感情を抱いて普通の人材にとどまってしまっている人たち、魔法の杖がないからこそこういった層を見つけ出して個別に環境を整えていくっていうどれぐさいアプローチしかないんですよ。
万能薬はない。全員一律のルールでは解決しない。だとしたらですよ、この複雑な状況下で今の企業がやってしまっている最も致命的なミス、無関心が及ぼす悪影響について教えてもらえますか？絶対にやってはいけないことって何なんでしょう？
これについて上村氏は非常に鋭い指摘をしています。社内にマイナス感情が蓄積して離職がドミノ倒しのように連鎖していく最大の原因、それは経営陣や管理職の社員のマイナス感情に対する無関心と、どんな対策が効果があるのかをイメージできない想像力の欠如であると。
無関心と想像力の欠如、あー、これすごくリアルな情景が頭に浮かびますね。例えるなら、車の運転席のダッシュボードに真っ赤な警告灯がピカピカと点滅している状態ですよね。
ええ、
この警告灯こそが社員が発しているマイナス感情のサインなんですよ。
まさにその通りです。
本来ならすぐに車を安全な場所に止めてボンネットを開け、どこから煙が出ているのか原因を特定して修理しなきゃいけない。でも経営陣や管理職は直し方の完璧なマニュアル、つまり魔法の杖を持っていないからどうしていいかわからない。で、どうするかというと、警告灯を見なかったことにして無関心を騒うんです。
なるほど。
カーオーディオの音量をガンガンに上げて警告音をかき消しながら走り続ける。 そして最終的にエンジンから火を吹いて車が完全にぶっ壊れる。これが離脱や退職の連鎖ですよね。
これは非常に恐ろしい、でも本質をついた例えですね。魔法の杖がない、つまりこれをやれば全員辞めないっていう簡単なマニュアルが存在しないからといって、思考を停止させて無関心に陥ることがリーダーとして一番の罪なんです。
正解がわからないから見ないふりをする、それが一番の悪手だと。
そうです。完璧なマニュアルがないなら自分たちの目で観察して対話するしかありません。うちの会社のどの部署のどのプロセスでどんな不安や多労感といったマイナス感情が生まれているのか、そして目の前にいるこの部下は14の労働価値のうち何を一番大切にしているのか、
ええ、
そこに想像力を働かせて個別に泥臭く向き合って対応していく、それこそが唯一機能する離職対策と言えるでしょう。今この深掘りを聞いているあなたも、自分の職場の経営陣や上司が警告灯に対してどう振る舞っているか思い浮かぶ伏せがあるんじゃないでしょうか。
あるいはあなた自身がリーダーの立場で無意識のうちに警告灯から目をそらしてカーオーディオの音量を上げてしまっているかもしれない。これは本当に耳が痛いけれど、組織を救うための重要な気づきですよね。
本当にそうですね。
さて、今回の探究を少し振り返ってみましょうか。ブラック企業が減って緩い会社が増えたことで、逆に他社で通用しなくなるという成長不安から優秀な人が辞めていくというパラドックス、
はい、
その奥底には働きがい、働きやすさ、心身のコンディションのバランスが崩れることで蓄積するマイナス感情の連鎖がありました。
そしてそのマイナス感情がどのような形で離職を引き起こすかは、個人の14の労働価値によって全く異なります。だからこそ会社には万能の魔法の杖など存在しなくて、次期中核人材や立ち上がり人材などそれぞれのフェーズや価値観に合わせた泥臭い対応が必要でしたね。
ええ、虫歯にいくら甘いケーキを与えても意味がないように、見せかけの待遇改善では根本解決にならない。そして何よりリーダーの無関心と想像力の欠如こそが、組織のエンジンを焼き尽くして崩壊させる最大の要因であるというお話でした。
企業側は特効薬がない現実を受け入れて、一人一人の価値観に真摯に向き合う覚悟が問われていると言えますね。
そうですね。そこで最後に、今日この深掘りを最後まで聞いてくれたあなたに、あえて少し挑発的な問いを投げかけてみたいと思います。
おお、何でしょう。
今日はずっと会社側の視点でどうすれば人を辞めさせないかという話をしてきましたよね。会社には魔法の杖がない、全社員の多様な価値観を同時に満たすことは絶対にできないと。だとしたらですよ、
はい、
私たち働く側にとっても、たった一つの会社に自分の14の労働価値全てを満たしてもらおうと期待すること自体が、実はものすごいリスクであり見当違いなんじゃないでしょうか。
確かに、私たちが無意識のうちに会社に対して完璧な親とか、自分の全てを満たしてくれる神様のような役割を求めてしまっているのかもしれませんね。
そうなんです。あなたは自分の大切な労働価値、例えば達成も経済的報酬もライフスタイルも冒険性も、全てを今の会社の中だけで満たそうとして、勝手に裏切られた気になって絶望していませんか。
なるほど。
もしかしたらこれからの時代を生き抜くためには、この経済的安定という価値は今の会社で手堅く満たす。でも冒険性や自己実現という価値は副業や個人のプロジェクトで満たす。ライフスタイルや社会貢献の価値は地域のコミュニティや趣味で満たす。というように、
ええ、
自分の人生全体を使って、まるで投資のポートフォリオのように労働価値を満たしていく戦略が必要なのかもしれません。一つのカゴに全ての卵を盛らないというようにですね、
一つの組織に依存せず、自らの価値観を自らマネジメントして分散投資する、これこそまさに変化の激しい現代を生き抜くための中核人材の思考法ですね。
ええ、あなたの14の労働価値のポートフォリオ、ぜひ一度無能してみてください。今のモヤモヤしたマイナス感情の正体や次の一手への新しい発見があるかもしれませんよ。
素晴らしい視点だと思います。
ということで、今回の深掘りはここまでです。最後まで一緒に考えてくれて本当にありがとうございました。次回もまたあなたの知的好奇心を刺激するテーマでお会いしましょう。それでは。